柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
高盛高悦のオーライド代表で令和の世に残したいインターネットでの流行といえば特にないの僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で令和の世に残したいインターネットでの流行、いっぱいあるけどな。
ああそうなん
ですね、残したい別に
あでもニュアンスは置いといて一回頭にあるもの。
そうですね、うん、何 J かなと思う私今井勇気が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
今
何
J、
はい、
あ何 J の話から聞きますわ
何 J というのは、うん、まあ、2チャンネルの特定のクラスターのことを表す、
はい、
今5チャンネルか。で、うん、なんで、何でもなんとかジュピターっていうのが語源なんですよね、
うんうん。
そういう名前の人たちが、まあ、今はひたすら野球の話をしている。でなんまあ、そこに入り浸る人たちのことをナンジェーミンっていうんですけども、ナンジェー初で今もみんなが知ってる言葉、まあ、クレメンス。やめてクレメンス。まあ、これロジャー・クレメンスというピッチャー由来ですね。
うん、
まあ、あと何だろう。何々運号っていう言い方とか、
それもそうなんだ。
そうですね、出自は南 J で、南 J は本当に何でしょうね、面白い、うん、あとなんで面白いんだろうな、なんか共通の文脈があって、うん、でみんな基本的にそのプロ野球の箱推しなんですよね。
はあ、箱推しってのはチームってことですか？
あ、チームじゃなくて、うん、まあ、もちろんひいきの球団はあるんですけど、うん、でも前提として野球界全体が好きっていう、
あ、それは箱推しってんですね。
そうそうそう、
個別じゃなく全体ってことですか？
だから、まあ、平和だし比較的、
うんうん、
なんかあらゆるものを面白がる人たちで、
あ、なるほど、
まあ、非常に面白がるセンスの人たちという感じで、うん、僕は好きだし、うん、どれぐらい好きかっていうと、あのいわゆるまとめサイトで何時の情報を見ちゃうと、うん、普通に 2,3 時間経ってしまうので全く見ないようにしてるぐらい
初期何時は今いくつぐらいの人なんですか？
どう、まあ、年齢なんか分かんないですからね。
あ、そういうこと。まあでも
匿名掲示板
とは言ってもなんかありません。
あ、まあでも今もどうなんだろう、はい、40代かな、はい、いや、
ここも同じぐらいなんだ、
うん、
まあそうか、インターネットとか早くても20数年前ですもんね。
そうだ、いろいろその一般名詞でも全然違う意味になってるのがあるんですけど、例えば素晴らしい先輩、
うん、どういう意味なんですか？
これは、
うん、
その立浪和義という、
中日のね、
はいはいはい、彼は非常にこうこわもてで、
はいはいはい、
あのそれは顔がというよりも雰囲気がですね、
うんうんうん、
で誰もがその PL 学園って非常にこう強固な上下関係があるんですけど、うんうん、まあ、とはいえこうプロ野球に入った後ってこう上下へのいじりみたいなのが多少発生していて、はいはい、るんですけど、その中においても本当聖域化してて、
立浪選手が、
そうそうそう、うん、
監督か、
うん、あらゆる後輩ひいては先輩に及ぶまで、うん、誰もが彼について聞かれる、あのどういう方ですかって聞かれると、
うん、
いや、もう素晴らしい先輩ですとしか言わないっていうがあって、
うん、
はい、あの素晴らしい先輩といえば立浪監督のことなんです何十回ではね。
ああ、いいですね。
そうそう、そういうのがいっぱいあって、
うん、
面白いですね。みんなでクスクスできるので。
あ、なんかその今回のこの冒頭のやつを思ったんですけど、やっぱなんか答えなきゃダメだなと思いました。
ああ、まあまあそうですね、
ね、大喜利なんだか大喜利でもないけど、
うん、はい、そうです。僕もだから言い訳する前にもう最初に答えて何かね、言い訳があるならその後にっていう方がいいんでしょう ね、
そうですね。マジで何も思いつかなかったはい、
はい、というわけで今日も聞いていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、一つ目のハッシュタグは柳下さんの持ち込みで、
うん、
ハッシュタグ現場猫です、
はい、これこの冒頭のインターネット残したいインターネットの流行の逆な気がするというか、
ほう、
現場猫って風化する日があるんですかね。
現場猫はあれですよね、その
よしって言って
猫で、あの工事現場のヘルメットかぶった猫で、
うんうんうん、
よしとか、
うん、
ご安全にとか。
ああ、そうですね、
はい、あれってミームなんですか？ミームじゃないですよね。だってミームだとスタンプ化とかされないと思うんです。
あーそうか、ミームってもうちょっと概念なのかな、何ジェみたいなもん
ですか。あ、まあでもミーム化しているキャラクター
ですね。あ、そうですね。そうそうそうそう。でなんかまずそのよくタイムラインに出るわけですが、はい、あのそれこそツイッターとかを見てるとなんか現場猫って使いやすいんだろうなっていうぐらい。そう
です
ね。
こうバズったツイートで、例えばそれがこう、まあ例えばですけどなんか万引きしてた中学生を捕まえて説教して、うん、警察には突き出さずに謝らせて返した、まあ例えばそういうこう、今のがどうか置いといていい話があった時に、よしってこう見知らぬ人からその現場猫の画像がリプとしてつけられてたりみたいな、そういう使われ方してますよね。
そうですね。なんかあの現場からは以上ですじゃないけど、収まるんでしょうね、それを言えばというか、現場猫がいれば、あと茶化してもなんか知りやすすぎないし冗談すぎないというか、嫌味も皮肉も言いやすいキャラクター、
なんか進捗どうですかとかもありますよね確か。
ああ、あったけどそれは風化しつつあるのかな。
あ、
ごめんなさい、よしに比べて頻度は少な
そうですね。あ、はいはいはい。
でいやなんか今日だか昨日だか現場猫ってなんだと思って、そういえば知らなかったんですよ、もともと
羊とか。
そうですね、羊とか。
あ、僕も知らない。
知らないですよね、はい。でいつからあったもん、あんまり記憶がないんですよ、はいはい。でちょっと軽く調べたんですね、本当に20秒ぐらい調べたんですよ。そしたらもともと電話猫っていうキャラクターがいて、キャラクターというか、まあ、あのそれこそ、
あ、黒電話持ってる子ですか。違う、
いやなんか電話をしてる猫、黒電話だったから、はいはい、その画像にはいかなかったんですけど、まあ、そういうものがあってそれがバリエーションが広がったと。例えばなんか警察猫とか、
はいはいは
い、いろんななんとか猫っていうバリエーションが広がった中に現場猫っていうのがあって、
はいはい、
それが残ってるらしいんですね。ちょっとあのちゃんと調べますけど、もし必要だったら、
はいはい。
でなんか現場猫ってすごいなと思って、あれまず同じ画像が使い回されてますよねきっと。
そうですね、
新しく書き起こされてないですよね。
ないと思います。
なんかあの雑な手書きの、まあ、雑なんて言ったら失礼だけど、
はいはい、
あれを誰も書き起こさないのもすごくないですか。
はいはいはい。
なんか大体の何かキャラクターとかってファンアートじゃないけど、
ああ確かに、
オリジナルの画像が作られそうなのに、はいはい、あればかり使われてる。
確かに。
でコラージュにしてもちょっと細かい部品が変わっていくけど、
はいはいはい、
現場猫であり続けて多分10年ぐらいありますよね。
もっと多分それぐらいじゃないですかね。
ね、
うん。
そして現場猫が廃れる日って想像できなくないですか。なことないのかな。
まあ確かにな。
10年、まあ、20年だったら
ネットミーム化したものってやっぱり SNS がある以上、
うん、
アイゼン・ソウスケ、はい、リーチのアイゼンとか、あでも一番多分ね、一番でもないか、その、うん、僕がやっぱミーム化してるけど、
うん、
みんな元ネタ、うん、僕は好きだからたまたま知ってるけど、うん、そんな知られてないんだろうなと思うのは、うん、あのお前がそう思うならそうなんだろう、お前の中ではな。
あ、それ元ネタなんですか。
あ、これは少女ファイトというバレエ漫画なんですけど、今も連載中、日本橋陽子さん、
うんうんうん、
なんかそれはしげるっていうキャラクターが、うん、あの主人公に向かって言う、まあ、要は言い訳すんなっていう意味なんですけど、なんかそういうそのだから僕にとってたまたまその少女ファイトは好きな漫画なんで知ってるけど、
うんうん、
な
ん
か現場猫もそういう人いるんでしょうね、うん、その
現場猫が好きな
人そうそう元々好きで、ま
あ、いるんだろうな。
そうそうそう、
あれ癖になるもんな。なんか使いやばいっていう言葉あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれやっぱ使いやすいんだなって思うんですよ。
あ、
どんなシチュエーションにも適度に使える、はいはい、やばって言えば収まる。
そうですね、やばいとか、いやなんかね、そのちょっと話それるんですけど、
うん、
最近感動したことが一つあって、
うん、
うんとピボットっていうそのニュースピックスの人たちが、うん、にいた人たちが作った動画メディアがあって、
うん、
佐々木紀彦さんとか、
うん、
でピボットが多分佐々木さんが好きだからなんですけど、なんかサッカーコンテンツ今いっぱい出してるんですよ。その三笘薫の凄さをこうロジカルに説明するみたいな、
うん、
まあ、そのスポーツジャーナリストの人出てきて、でその中でなんかそのスペインって2回前のワールドカップ3回前か優勝してるんですけど、
うんうん
うん、とそのやっぱ要因になったのが、
うん、
その国を挙げてのサッカーへの投資みたいな、
うん、はいはいはい、
で投資ってい
う
のはお金だけじゃなくて、
うん、
その雰囲気や環境も含めて、つまりそこら中に芝生のこう、
うんうん、
あのピッチがあったりとか、あと合わせて漫画でも描かれてますけど、うんうん、その ボランティアでサッカーを子どもたちに教えている人がすごくたくさんいて、うん、その人たちは普段別の仕事をしてるんだけど、うん、それこそそのじゃあ水曜日は5時からサッカー教室の先生をやるっていうことをみんなが知ってるから、うん、もうとにかく早く帰れって周りに言われるみたいなこととか、はいはいはい、まあそのサッカー中心の、うんまあ、文化があると、
うん、
でなんかそれを象徴するかのように聞いて面白かったのがドリブルだけでも2つの言葉がある、
うんうんうんうん、
それはつまりボールを運ぶときのドリブルはこう呼ぶし、うんうん相手を抜くときのドリブルはこう呼ぶっていう、よりこういわゆる解像度が高いみたいな話があって、それ聞いたときにその対極にあるのがヤバいであり、
うんうん、
ゾスだなと思って
ゾスこそ説明がいるんじゃないですか。
そう、ゾスは主に光通信の中で使われていたとされる言葉で、うん、まあ要は空手とかのオスとかに近いんですけど、うんうん、ありがとうございますのゾスはゾスだし、
うん
お前ちゃんとしろよって言われて怒られた時のすいませんのゾスはゾスだし、おはようございますのゾスはゾスだしっていう、そのあらゆる挨拶を、同じ言葉で表すっていう、まあ、文化が光通信にはあったと、うんまあ、僕は伝聞ですけど、はい、言われていて、
営業会社にありがちですね。
そうそうそうそう、うん、でだからこれはでも多分思考を奪う第一歩なんじゃないかと、うんまあ、その方がいろいろ商売的に都合がいいっていうことを思ったんですけど、うんうんうん、その逆でやっぱサッカーはなんかスペインだからスペイン人監督が日本に来ると結構苦労するんですって、
うんうんうん、
なんでこの言葉伝わんないの、うんうんうん、あその翻訳の人も、うん、そのいちいちその抜くドリプルみたいな、うん、言い換えをしないといけない
複合名詞になるってことですね。
そうそうそうそう、
単語じゃなくて、
うん、らしくて、うん、なんかなんでこの話になったんだっけ、
まあ、そのあの感動してピクシブじゃなくてなんだっけサービス名を忘れました。その話
ピボット
ピボット、
はい、そうそう、
まあこれは実際は違うらしいんですけど、
はい、
イヌイとか、
はいはいはい、あ
雪国のね、
あ雪のね、
そうそうそう、そう雪に関する北側の斜面に吹き溜まって雪みたいなものを一言で言えるみたいな、
はいはいはい、
なんかまあ実際はそんなにボキャブラリーないらしいんですけど、うん、まあ要するにその一番近しいカルチャーの語彙が勝手に増えてくるっていうのは、
日本の多分天気の言葉とかもそうですよね、花曇りとか、
あそうですね、あと雨の言葉辞典とかもそうですね、シューみたいな、あと今井くんが前言ってたのが野球のなんか、
はいはい、
なんだっけ、球種、
あ、はいはい、
に関する語彙は、
あそう、日本のが多いんじゃないかってやつ
って言ってました、
ありました、
ね、だっけね、はい、うん、これ誰が考えるんでしょうね。 ある時ドリブルを2つないと困るって思ったまず人がいるわけですよね、
はいはいはい、そうですね、
指導者なのか、
はいはい、
でこれってちょっと僕サッカー詳しくないですけど、
はいはい、
本当は4つあるといい可能性もありますよね、
うん、
なんかうまく言えないけど、これを2つに留めてるの何か理由があるのかとか、
確かにね。
ね。でもまあ今は2つで、まあそんなに。
でも多分優れた指導者が言い出したんでしょうね。あとまあその、わかんないですけど、スペイン語内では一般名詞なのかもしれないです
ね。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。落ちる球みたいなのが。
あそうだから、うん、もしかしたら日本語で言う運ぶ、抜くって言葉がそのドリブルの言葉として。
なるほど、なるほど。
わかんないですよ。ブリングと、なんか、
はいはいはい、
運べ。ペネトレートみたいな。
うんうんペネトレート、うん、っていうことか。
それこそバスケットではその抜くドリブルのことペネトレートっていうかな、貫通。
へえ。あ、そうなんですね。
そう、確か。
あ、もしかしたらそういう他のスポーツから持ってきたとこもあるかもしれないですね。
ああ、そうかもしれないですね、
うん。なるほどね。
多分そう、でも優れた指導者を増やすんだと思うんですよね。まあ今、あとまあ批評家、多分そういう語彙が今増え続けてるのはお笑いかもし
れないですね。天丼みたいなものが。
ああ、そうそうとか。
うん
うん、まあとか、
はいはいはいはい、
まあ、ツッコミなんて言葉もね、
確かに
20年前は多分誰も、
そっかそっかそっか、
そうそう、
なるほどね。いや、あ、話すこと忘れちゃって、今のツッコミでまあいいか。いや、面白いですね。
まあそれこそ何でしょうね、その自分の仕事のことで恐縮ですけど、
うん、
まあ、いわゆる一般の方々が、
うん、
表紙、
うんうん、
って言ってるものも僕らやっぱ表1、表2、表3、うん、表4、背表紙とこう 5つに分けていたりとか、はいはい、なんかそういう
確か
ありますよ。
表紙だとカバーの下になりますしね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、カバーは別ですからね。
確かに。なるほど。ああ、そう言われてみると細分化していくのか、勝手に。
まあプロになるとそうなるってことなんです
ね。不便ですもんね。
そうそう
そ
う。
その言葉が
ない。あとまあ失敗が起きる。
ああ、うん、正確に伝えないとか。
そうですね。
いや、天才はいるな。いや、でもなんか全ての言葉がそうやって作られてきたんだろうな。
はい、うん、はい、というわけで、
うん、
はい、
今話そうとしたことはエロい話だったからやめました。いや、あの公家言葉の方がほうほう、六つごとに関する語彙が多いんですよね。で、鎌倉というか、その
六つごとっていうのはまあベッドってこと
ですね。ベッドの中の、
はいはい、面白
で、鎌倉だったりお武家言葉の方がそういう傍中字の、あのスキルだったりとかの伝達がないみたいな話があったりとか。
ああ、でもエロもそうかもしれないですね。お笑いと一緒で、なんだろう、多分もう先生知らないんですけど、生きてないから、うんうん、生きてないというか知らなかった。でも30年前に広く前儀と呼ばれていたものが、
うん、今細分化されて
ると。そうそうそう、ね、そういう気はしますよね。
あの最後にちょっとインターネットの話もらっていいですか。あのそのエロいことに関してはインターネットが広めたこともあるんでしょう、ね、
ああ、いっぱいあると思うんですね。
つまりお笑いに関してテレビでお笑いのことを話す機会が増えてるじゃないですか。その時に学園で話してたことがテレビに一回オープンになって、うん、そこでこのツッコミみたいな言葉が広まったように、うん、なんか動画とかのアダルトコンテンツがその辺の語彙を増やしてるの。
確かに。
この話深く追っても誰も得しないんでやめましょう。
はい、というわけで一つ目のハッシュタグはハッシュタグ現場猫でした。はい、2つ目のハッシュタグは僕が、持ち込んだもので、ハッシュタグ常連です、うん、いや、じゃあ常連、
はい、
僕がどこかの常連かというと、うん、今正直そうではないと思ってて、
うん
うん、なぜかっていうと、まず家の近くにあんまりお店がないんですね。
ああ、まあなるほど。
で、会社の近くにはたくさんお店があるんですけど、僕がちょっとなんか一杯行こうかなみたいな気持ちになったタイミングでは大体閉まってる。
その
住宅地ではないので、そう、夜早いんですよね。だからあんまりこう、まあランチの常連はギリあるかもしれないけど、夜はないんですよ。で、一方でその僕、友人にそのゴールデン街の常連、ある店の常連がいて、でなんかやっぱそこ行くとき、いるかなって期待してる。
なるほど。
そうそうそう、あの特別愛してる後輩でもないんですけど、まあまあ後輩がいまして、で、やっぱでもそれってなんか一つ常連の役割なのかなと思ってて。
ああ、なるほどね。
いや、なんか僕はですけど、やっぱ約束、誰かと約束をすることそれ自体に一定のストレスがあるんですよ。あ、もちろんでもだからそれお風呂と似てて、行けば楽しいのかなっていうが、なんかその次の予定が決まってるとか、っていうこと自体がまあしんどい時があるんですけど、あの僕これ聞いてる僕の友人の方もしいたら全然気にせず誘ってくださいね。で、あるんですけど、そのやっぱ常連に、常連は約束しなくても会える可能性がある、っていうことが、なんかそれはそれで良くて、まあだから常でもその僕やっぱお店の人の知り合いとかあんまいないからあれなんですけど、こうどう考えてんでしょうね、その常連との比率とか。
あ、お店側が、
そうそうそう、
常連が多すぎるななのか。
そうそうそうそう。
いやー、でもそれこそ店によって、つまり、
まあ、業態にもよるか、
はい、そうですね。あの鎌倉とかそういう町だったりのスナックみたいなところって、はいはいはい、やっぱりそのご近所のまあおいちゃんたちがゆっくりする店じゃないですか、そこに一元さんとかが来た時に、あ、店の雰囲気ちょっと変わっちゃうんだよ、はいはいはい、みたいなことで行ったら、その常連さんだけで回るような店ってその場が荒れることの方が嫌がりますよね。
そうです
ね、当たり前ですけど、そういう時は、いや、ちょっと今あの満席でっていうパターンが多いし、まあそれこそゴールデン街だったりとか、まあ、歌舞伎町みたいなところだったら、まあ常連もいるけど、別にご新規さんの6割ご新規さんなんて当たり前みたいな、
はいはい、
だったらまああんま気にしないっていう、それだけの違いな気がするな、
うんうんうん、
全然面白いこと言えなかったな。当たり前のこと言っちゃった。
皆さんはどこかの常連ですか。
いや僕だから得意技が、皆
さん常連になりやすいですよね。
そうなんですよ、
そうですよね。
割と一元さんから常連面になる。
あ、それに立ち会ったことある。
ありましたっけ。
はい、うん、あのとある西の方の町のとある歓楽街で、
うんうん、
こう、うん、このスナック、
うん、
あの一元お断りなんですよって、
はいはいはい、
僕の後輩が言って、
うん、
でも行ってみたいんですっていうとこに、うん、ちょっと行ってみようよっつって、
うんうん、
あのめちゃくちゃ会員制って書いてあるんですけど、皆、うん、さんがカランカランって普通に入ってて、
うんうん、
あ、一回連れてきたこともらったことあるんですけど、
うんうんうん、
って言って、
うん、
普通に入れたっていう事件、う
ん、はいはいはい、
そうそうそう、
あのまず
ちょっと皆さんのやっぱ非倫理的なとこが
違うよあのまず前提にあるのは、
はい、
自分たちはいい客でありたいです、
うんうんうん、
まず優先されるべきは店、
はいはい、
そして店の売り上げ、
はい、
そしてそこで気持ちよく飲んでる常連さんっていうコミュニティにもう神経営業みたいなもんですよ。飛び込み営業みたいなもんで基本行くのが飛び込み営業メインわけじゃないですか、
はいはいはい、
でも相手にメリットがあるなら、
はいはい、わかります。
それは商品売った方がいいですよね、はいはい、でこっちにメリットがある、
うん、
っていう大前提の礼儀をまず知った上で、
うん、
お店にしてみても席が空いてるよりかはなんか楽しい夜があった方がいいじゃないですか。
まあわかります。そう、
で、うん、あの会員制って書いてある店の、まあ、もちろん本当会員制もあると思うんですよ。その有名な方が著名な方が来るとか、はいはい、あのそれこそなんか表側じゃない店みたいなのとかいろいろあると思うんですけど、うん、やっぱり新規客の新しい太い客が来て何にもデメリットないじゃないですか、
はいはい、
だからエクスキューズがあれば、
うん、
あの毎一度連れてきてもらったんですって言って、
うん、
それでお断りされたらもうそれ以上
いかない
ですよ、
うんうん、
あとちょっと中見たいっていうだけでもあるんです
よ、うん、
中見て満足ってこともあるからなんとか全然非倫理感じゃないです。もう全てに配慮した結果の全ての。その夜、ちょっと僕、全然そのエピソードを覚えて、どこの町でしたっけ。
京都です。祇園です。
か、ああ、祇園。
祇園のスナックです。おしゃれな。
はいはいはいはい、はい。あ、まあでも、やりそう。京都はまあ、そもそも多くないですか。
まあそうですね。
うん。でもこう京都も観光地だから、そんなに。
まあでも分かります。その、なんだろう。僕もちょっと、自己肯定感が異常値なので。
ああ、そうですね。それは分かる。
あ、すごい余談ですけど、あの先日ちょっと法事で実家に帰ったんですけど、
うんうんうん、
やっぱつくづくうちの母は僕のことを褒めないんですけど、
うん、
あのよく言われるんですよ、そのどうすればお前みたいに育つのかと。今自己肯定感ってこう子供の一つ、うん、子育てのキーワードなんで、
はいはいはいはい、
それさえ高ければこう人はそんなに不幸にはならな い, いな
確かに、
うん、でどうすればそうなっつまり、うん、やっぱでも一番最初にみんなが想起するのは、うん、むちゃくちゃ褒められて育ったのかっていうことなんですね。
なるほど、
うん、何してもすごい、
うん、
君は生きてるだけでいいんだみたいな、
うん、
で僕多分そうではなくて、
うん、
あ、だこの人が俺のこと褒めないのって、うん、褒めたらもう再現がないっていう
持ち崩すから
そうだから、うん、あ、こういったもんブレーキ、親がブレーキをした方がいいっていう多分判断だったんじゃないかなって思うんですけど、
私お母さんですね。
まあそれはいいとして、
うん、
自己肯定感がとても高いので、
うん、
いやさっき矢田さんが言ったことで分かるなと思ったのは、
うん
うん、と一元お断りの店でも入っていって、
うん、
その自分が その日のジグソーパズル作りたい、
うん、
お店が作りたいジグソーパズルのどのピースの形にも、
うん、
まあまあ なれるから、
うんうん、
盛り上がって、まあ、分かんないです、盛り上がってなければ回すし、
うん、
盛り上がってればそっと座っているし、
うん
うんうん、っていうことは確かに一定できる自信はあるので、まあ、そういう意味でこう確かにあの僕もそうですね、あの安さんの祇園でのその振る舞いにこう引いたって言いましたけど、
うん、まあ、こんなに違和感ないですよね、
うん、違和感ないし、まあ、僕は僕でその呼ばれてないパーティーとかに行くこと
は
あるですので、
まあ、なんとかなりますしね。
そう、私、まあ、もちろんその主催者とは知り合いですよ、
うんうん、
そうそう
確かに、ね、誰だってなった
らそうそうですけど、そう、そういうことはあるから、
うんうん、
分かりますっていう感じ。
まあ、でも常連、
でも常連は
常
連、
うん、
まあ、僕もその今まで引っ越してきた中で、
うん、
常連と言っていいんじゃないかってお店、
うんうん、
まあ、今でもたまに遠いけど行く店はありますけど、うん、まあ、いいもんですけどね、その
うん、
うん、いろいろ融通も聞いてもらえるし、 あとまあなんかこうお帰りと言われないまでもそういう雰囲気を出してもらえる。
なるほどね。なんかあのスペインの人のサッカーの語彙じゃないけど、
はいはい、
常連の一個違うところに顔が聞くもある気がするんですよ、
はいはいはい、
顔が知られてるぐらいかな。
あ、
なんか僕多分根っこのところで自分が常連であることあんま好きじゃないですよ多分、好きか嫌いかで言うとそこまで強くないけど、なんかいつもこの店にいるっていう状態を自分があんまり良しとしてない。できればいろんな店に行きたい、けどなんとなく行きやすい店とか、なんかあった時に顔が通ってる店があった方がいいことってあるじゃないですか、すいません今日3人に増えちゃったんですけど、行けますみたいな時に、ああ久しぶりですねいいっすよみたいな感じになる、なんかそういう店はあのいくつかあってそれはそれでいいなって思ってますね、常連の店ってあんまないか、劉邦ぐらいかな。
劉邦でもまあね、常にいる店ではないです
か。まあ確かに
滞在だってマックス30分でしょ。
チャーハン2分できますからね。30分入れたら大したもの。昼は特に、
はい。というわけで、2つ目のハッシュタグはハッシュタグ常連でした。はい、では3つ目のハッシュタグに行きます。3つ目はですね、スタッフから事前にもらったここ1週間のトレンド入りハッシュタグリスト、その中からハッシュタグラジオが選ぶ今回のウィークリーハッシュタグを決めていくという内容になっております。
はい、
はい、今回も4つ選んでくれてるんで読み上げていきますね。
ちょっと1個気になったこと言っていいですか。
はい、
これウィークリーハッシュタグを決めるじゃないですか。
はいはい、
マンスリーハッシュタグとかイヤリーハッシュタグも決められていくんですかね。
どうなんでしょうね。
はい、この話は終わりです、はい、どうぞお願いします。
多分記録してないんじゃない。
そうだよね、忘れちゃったもんね。
はい、ハッシュタグ4ついきます。1つ目雷ゴロゴロ、
はい、
2つ目名古屋の植民地、
うんうん、
3つ目中野サンプラザ、
うんうん、
4つ目ツイッターというようになってます。1つ目が、ハッシュタグ雷ゴロゴロ、
うんうんうん、
7月3日の夜から4日未明にかけて関東では激しい落雷が観測されました。
うん、
AD の私は雷雲の中に雷が走っているのを見ると雷が本当に存在することを実感して嬉しい気持ちになります。しかし一般的には雷は怖いものとされ、畏怖の対象でもあります、さてお二人は雷が怖いですか、あるいは自然現象で一番怖いものや身の危険を感じた瞬間はありますか。はい、僕は別に雷そんなに怖くないかな。
僕も正直山の中とかでもっと言うと登山中に雷とかになったらどんな気持ちになるんでしょうね。やっぱ雷がそんな怖くなるって屋内にいるからじゃないですか、これ山の上だったら怖いのかなって今思いながら、
そうですね、
うん、
野球部だったんで、やっぱ金属バット危ないって言われてて、
あれ本当にそうなんですかね、
わかんないですけど、まあ、でも雷がな、まあ、死亡事故とか聞いたことないですけど落ちたのも、でも、まあ、基本雷は、まあ、多少の雨でも試合は続くんですけど雷だけはもうすぐ中止です、
ね、あ面白い、そういうルールがあるんですね、はい、ルール監修、
まあでもほぼルール、まあ、監修ですけど、
なるほどなるほど、いや雷ね、
もう雷で好きなトリビア披露していいですか。
おお願いします。あ僕も一個あるかも。
あ本当ですか、なんか秋田県が米どころなんですけど、米どころである理由の一つに、その雷が、
はいはいはい、これ僕のトリビアと一緒だ。
たくさん落ちるから。
うんうんうん、
つまりその雷が落ちるとご飯がおいし、お米がおいしくなるみたいな。まあ、これはちょっとなんでしょう、迷信に近いかもしれないんです。うんうん、あでも科学的にあるんですかね。
いやなんかね、はい、あのごめんちょっとトリビアの途中で一個挟むと、はい、フランスとかで、
はい、
あの麦で同じこと言うらしいです。
へえ。
あの雷が多いエリアは麦の収穫が多いっていうのがあって、はいはい、米と麦ってまあ種類違うけど。
はい、穀物ですね、
はい、だからまあなんかあるのかもしれないですね昔から。あともしかしてこれ稲妻に行く、
あそうそう
ごめん
そうで、雷が落ちるほど、あ、まあ、お米がよく取れるということで、うん、なんで雷という漢字は雨に田んぼと書いて雷っていうのはその成り立ちであり、そして、雷の母、あというか相棒という意味で、稲に妻と書いて稲妻という、名前がついているという。
まず僕が邪魔したのは謝るわあの雨に田んぼまで入ってるし、
はいはい、
そう稲に妻だし、
これでもこれ本当にそうなんですか。僕はそのなんかある種の都市伝説として知ってるんですけど、
あでもなんか
よくできた話だなと思って、
僕もなんか科学的な根拠とかまで調べてないですけど、はいはい、雷が多い年はとか雷が多い地方は豊作のとこが多いみたいなのは、
面白い、
ヨーロッパ、まあフランスとかドイツのあたりとかでは ことわざ的にあるかもしれない。
はいはいはい、
あと僕がずっと調べてまだ分かんないのが、稲妻って巣に点々なんですよね。稲巣だく、ま、でも漢字は
確かにそう、稲妻ロックフェスティバル、そうだ、
あ、そうそうそう、はいはい、Z なんじゃないですか、はい、だからこれいつから妻が妻の読みになったのかっていうのを、はいはい、昔から気になって調べてるんですけど、あんまりいい答えが見つからなくて、はい、まあ、これもなんかどっかで文献に見つけたら嬉しいな。
すごいそれなんですけど、これももしリスナーでご存知の方いたら教えてほしいんですけど、うんうんうん、この間社員のみんなたちの面談をしてて、
うんうんうん、
ある社員が、うん、ずっと気になってることがあります、
いいね、
うん、って言い出して、それがなぜマッシュルームだけが生で食べれるのかそのあらゆるキノコが、
ちょっと待って、ごめんごめん、はい、まずさ、どんな面談なのそれ
今普通にそのなんか困ってることあるみたいな、そういう面談、
それで気になることありますってそうそうそう、いいね
要はそのあらゆるキノコが火を通すべきだとされていると、
うんうん、
なぜかマッシュルームだけは新鮮だと食べれるみたいになってて、うん、どんなに調べても、
うん、
新鮮な、あ、つまり Google、まあ、Google だけですかね、うん、調べてるの、
うん、
どんなに調べても新鮮なマッシュルームは生でも食べれますみたいな、
うん、
知ってるよって情報しか出てこないと、うん、いうことで、はい、もしご存知の方がいらっしゃれば教えてほしいな。
あれ、あの椎茸生で食べれないんですかね。
椎茸はで
も椎茸なめこ、
うん、多分、まあ、でも分かんないです。椎茸はうち作ってましたけど、
うん、
生で食べたことないですね。椎茸ってでも面白いです。その収穫期が本当1日とかなんですよね。うん、あ、チャンス。
それは開いた時なんですか。
開くともう美味しくないんで。
開く前。
そうそうそう。そのちょっとくるんってなって。
はいはいはい。
その すぐ開いちゃうんで、反っちゃう。
はいはい。
傘が。
それ、あの、種、苗木みたいなところに。
あ、そうそう。に菌埋めて。
うん。
で、本当にね、雨降った翌日に出てるんですよ。
は
面白いなと。
まあなんかトリビアばっか言うやつって僕よくないなと思うんですけど、はい、キノコってキノコなんですね。
お、はいはい、
だからシイタケはシイに紐づいてるし、
うん、
エノキだけはエノキに紐づいてるし、うん、基本的にある木とその子としてキノコがいるんだっていうのをなんか考えれば分かりそうなんですけど、去年長野にキノコ狩りに行った時になんか山の中這いずり回ってる時なんかある時、あ、キノコってキノコだって思った瞬間があるっていう、うん、
は
い
は
い、
松茸もね、赤松ですね、
うんうん、そうですね、松の竹の、
はい、というわけで一つ目
のハッシュタグ
は、はい、雷ゴロでしたね。二、うん、つ目は、ハッシュタグ名古屋の植民地、
うん、
岐阜県は名古屋の植民地であるという自虐的な言説がツイッター上で話題になっています、
はいはい、
名古屋という大都市圏に近い岐阜県の南部の人は出かけるときに岐阜ではなく名古屋まで出て遊ぶということを意図したものですが、
うんうん、
大都市が1時間足らずの距離にある県は選択肢がなく田舎で遊ぶしかない県よりも割と幸せなのではないかと思っています。 AD の私は宮崎県出身、
うん、
さて柳下さんは名古屋出身ですが、うんうん、実際名古屋には岐阜県からの訪問者が多いように感じましたか。
2つあって、あのまず僕がその愛知県にいたのが名古屋にいたのがティーンの時だったので、
はいはい、
やっぱりその時にこう遊び方として他府県の人っていうのはそんなに意識しないっていうのがまずすいません一つと、まあこれを聞くなら僕なんかよりもやっぱり今井くん、その京都という都に対して滋賀というで自虐、岐阜県の方の自虐性なんて滋賀の人の自虐性に比べたらもうひなですよ、
うん、まあ、岐阜の人がなんだろう、
まあ、でもあの下妻物語におけるなんか下妻と茨城県と東京みたいな原宿とかの辺ですよね。
そうです、やっぱ東京と、あ、違う、滋賀県と京都は、
うん、
もう主従がはっきりしてまして、
はい、主従
今度ね、あの、
うん、
飛んで埼玉っていう、うん、真矢峰夫さんの原作の漫画の映画の第2弾が公開されるんですよ、
はいはいはい、
それが1は、まあ、飛んで埼玉なんで、
うん、
その埼玉および北関東と東京の関係性
を、ね、うん、群馬とかも出てきました
けど、そうそう、笑った、うん、あの話だったんですけど、うん、今度はですね、飛んで埼玉、
うん、
サブタイトルが琵琶湖より愛を込めて、
あ、絶対楽しいじゃん
という
あ、絶対楽しいやつ
だ、まあ、要は関西にも広げる、
うん、
証券を広げるべく、でその予告ではあのガクトさんがですね、
はいはいはい、
琵琶湖の水を止めるっていうことを、そのまるで レインボーブリッジを封鎖するみたいなテンションでおっしゃってて、まあ非常にその僕飛んで埼玉の第一弾そんなに好きじゃなかったんですけど、まあ面白かったけど、まあその爆笑したかっていうと、まあ、
まあ
そうそうそうだったんですけど、今回やっぱその
ご当地だから
そうじゃ見ないとっていうのと、あとやっぱその GACKT さんのセリフが真に迫るものがあって、なぜなら彼は少年青年時代を滋賀で過ごしているので、沖縄出身なんですけど、まあ、多分公式には認めてないんですけど、
プロフィール上とも
そう立東っていうところにいらっしゃったということが、僕の見た卒アルではめちゃくちゃ美少年ですから
、まあまあでしょうね。
そうそうそう、
なるほど。
あってですね、だからやっぱその思いを込めたものとして、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、めちゃくちゃ主従がはっきりしてるってことなんですけど、
まあ、要するに所沢とかあの辺に対する東京23区のヒエラルキーを関西に持ってるんですね。
まあ、東京と群馬に近いんじゃないですかね、やっぱり、ね。
いや、なんかそれは
もう、そのお手上げっていう感じ。やっぱり埼玉とか千葉はまあ一定こう抗うとか、あと他と競う。
はいはいはい。
でも僕ら別に和歌山さんとか、三重さんとか、福井さん。また別に全然そのうちの方がみたいな気持ちじゃなくてですね、
ちょっと一回関西にヒエラルキーもらってみ、はい、まず兵庫、
はい、
大阪、
はい、
京都という三都があるじゃないですか。
そうですね。
そこの関西というヒエラルキーの中でその三つはちょっと上にあるんですか。
上ですね。
いや滋賀、
はいはい、
いや、まあ、和歌山、三重が一番下ですか。
いや、ねまあ、難しいですよ。いや、下はだから別にない。
ないんだ。
上は京都さんと、
はいはい、京都さん。
大阪さんが、
はいはい、
お互いが一番だと。
さすがもうあれだね、主従としてもう継承をつけるんだね、やっぱり。
で、だからどっちが一番か知らないけど、神戸は3番目だという
強
い。
なるほど。
あと、まあ、神戸は神戸で、大阪より品がいいという。
はあ、なるほどね。
なんとなくですよ、はいはいはい、っていう意思を持って僕が思ってるんじゃないです
か。分かる分かる。群像心理ですね。群衆心理ですよね。
そうそうそう。っていう、まあその3つは揺るがないですね。あ、でもまあ、そういう意味で一番は決まってないのは、まあ、特徴的かもしれないですね。
なるほど。
滋賀県から見ても、
うん、
まあ、神戸はあんま縁がないんであれなんですけど、遠いから、でも京都大阪どっちが上かっていうと、それはまあ多分人による、
はいはい、
でその下は、もうみんな手を取り合って、
仲間。
でもね、最近の感じやっぱ奈良ですかね、トップは。
あ、奈良がちょっと一個ず抜けてるというか、
なんかまあ僕は個人的な意見ですけど、やっぱここ数年足を運んだ中で、その発展ぶりというか盛り上がり方、
はいはいはい、
ってことに関してはまあそれこそ中川雅一さんみたいな会社があるのもあってですね、はいはいはい、非常に羨ましいなだ、まあその後にやっぱ和歌山市が、
なるほど。僕その和歌山の人に申し訳ないですけど、
はい、
和歌山が関西圏だってあんまり思ってなかったですよね、
うん、
まあね、白浜とか
近畿、
あ、近畿か、
そう、そうね、関西っていうと四国、中国四国も入っちゃうんで、
確かに、そう、なんか三重とか和歌山がなんかあまり地理的につながってるのは分かんないけど、
はいはい、
やっぱ山あるし、
うん、そうですね、
なんかちょっと42号線とかでつながってるけど、ちょっと遠い感じがしてた
んだ、まあ、なんか属国関係にあるみたいなことで言うと、
はいはいはい、
大阪の属国が和歌山で、
あ、面白い、
京都の属国が奈良市が、
ってことは、兵庫はどうなの。
兵庫はあんまそれがないですね。だからこれ今でも言ってても何で属国になるかっていうと、高校じゃないかと思ってて、その才能を吸い上げる私立高校が、あるかどうか。
なるほどね。
滋賀県は、あ、奈良県は、優れた私立高校あるんですよ。東大寺学園とか、あるんですけど、滋賀県マジでないので、僕の知る限り、今日現在は知らないですけど、
わかりました、わかりました。なるほどね。
だ、東大にいっぱい行くみたいな高校はないので、
なるほど、
公立にゼゼってとこありますけど、私立にないから、そうするとやっぱ東山高校とか、京都の同志社とか、洛南とかそういうところに
行く。同志社の高校って滋賀なかったですか。京都か。
立命館の高校は滋賀にもあります。はい、
なるほど。 まあ、やっぱ地理的なものは絶対関連しますね。
ありますね。あとやっぱ鉄道と、そうそう、鉄道と高校じゃないかなって。
鉄道駅ってことですか？
そうです、
駅がつながってる。
どこに行きやすいか、そうそう、
線がつながってる。なるほど。
だって奈良市内と京都市ってね、電車で 2,30 分ですからね。
そうですね、まあ、あの JR の京都駅出てすぐの行けますもんね。そうそうそうそう。そうか、そういう意味では奈良と京都も近いのか。
そうで、和歌山 と、大阪も南海電鉄っていうものでつながっているので、うん、
確かに確かに。
そういう意味では、まあ、奈良、そうだね、奈良は大阪と京都のなんか、
そうだ、そこが2つ近いですね。
そうそうそう、衛星中立な感じがあります、
ね、なるほど。まあ、飛んで埼玉の続編楽しそうですね。
そうそう、だからその辺をどうね、あ、だ関ヶ原だみたいなことがテーマになってるみたいなので、あ、だからまあ滋賀がフューチャーされてるのかなっていう。まあ、正確に言うと関ヶ原は滋賀ではないんですけど、
まあそうですね、 それこそ川渡った方ですもん、ね、
そうそうそう、
まあ、要するに埼玉における、関西における埼玉が滋賀だったってことですね。
関西に、そうそうですね、
いじりやすい人かも含めて。
そうですそうです、うん、ああ確かに、まあそうでしょう、
ね、大阪それやったら暴動高校じゃないですか。
はい、
というわけで、まだ2つ目だ、はい、
はい、2つ目は名古屋の植民地、3つ目は中野サンプラザです、
うん、
東京中野の JR 中野駅前にある複合施設中野サンプラザが7月2日で閉館し、50年の歴史に幕を下ろしました、
うん、
50年の歴史の集大成として5月3日から異例の長さで開催されたさよなら中野サンプラザ音楽祭は、各ジャンルのトップアーティストが公演、7月2日の山下達郎の公演をもって音楽祭は終了し、同日に中野サンプラザが閉館を迎えました、
うん、
AD の私は中野サンプラザよりもブロードウェイの中野ブロードウェイのイメージが強く、一度も足を運んだことがありません、
うん、
お二人は中野サンプラザの思い出、あるいは記憶に残っているライブ、会場の思い出などありますか、ということで。
いやー、なくなっちゃいましたね。
そうですね、僕中野サンプラザはいくつか見ましたね。くるりを何度かと、
うんうん、
岡村康之さんとか、
うんうんうん、
あと山里亮太さんの、うん、単独ライブ、
うんうんうんうん、
彼は東中野に住んでたので、
なるほど、
今は違いますけど、うん、その縁もあって中野サンプラザでライブをされた。あの VTR に蒼井優さんが背中だけ出演されるという非常にエモい演出がありました。
エモい、まあ、エモいか。僕中野サンプラザは実は音楽見に行ったこと一回もなくて。
へえ。
そう、なんかね、結構中野ホームの一つだったんですけど、なんかね、結婚式場が多いイメージがあります。
へ、
まあ、式場があって、式場というか宴会場があって、そこで日曜日とか大安とかそういう日の日曜日とかに中野サンプラザの上の方の階に行くと、
へ、
花嫁さんがバッティングするぐらい行き来してるんですよ、
はいはいはい、
でバッティングしてよくないよなとは思いつつもそれぐらい最盛期は、まあ、最盛期というかずっとなんか結婚式場のイメージと、あとワーキングホリデービザのワーキングホリデー協会みたいなのが中野サンプラザに入ったんですよ、
申請に行くと。
そうだからね、申請はまあ各大使館とかにビザの申請は行くんですけど、はいはい、なんかそれのなんか書類かなんかをもらいに行くようなのに、はい、中野サンプラザを説明を聞きに行った覚えがある。
なる、
それぐらいですね。これ老朽化ですか、中野サンプラザ
だと思いますね。
なんか残念、まあ、
あとまあ僕はボーリングをした思い出がある。
ボーリング僕もした、
地下にありましたね、
うん、ありましたありました。あのレストランってなんて言いましたっけ、なんか
分かんない、
なんか1階にあるレストランというかカフェというか。
ブックファーストは中野サンプラザとは別なんですっけ、
あの北側の交差点のとこじゃなかったでしたっけ、
はいはい、
中野サンプラザの方が入ってなかった気がする。
う
ん、あ、思い出した、あの、
はい、
大川直也さんという、
はいはい、
食いしんさんの弟さん の、
はいはい、
あのカメラマンさん、
あらゆる才能
を、あ、そうそうそう、
兄から吸い取
った、そうそうそうそうそうそうって言ってもらったけど、まあ、男前だし、
はいはい、
写真もうまいし、
はいはい、
冗談もうまい
し、まあ、デザイナー、
そうですね、デザイナーでもあります、はい、彼と一緒に中野を走ってて、
はいはい、
中野サンプラザのあの交差点、その
ブック
ファーストの手前の、
はいはいはい、望むところですね、
そこを左折した時に赤信号を無視になっちゃったらしくて、おまわりさんに止められたことがありますね。僕が運転してたじゃないですけど。
あら、
まあ、でもそれは
人の犯罪歴を。
いや、でもそれは
しょう。犯罪ではない。
そうか。まあでも多分ね、ほんとギリギリだったかなんかで、これ言っちゃいけないのかな。まあまあまあ。
その思い出。
思い出。
まあ、それ本人へこんでたでしょ。
へこんでた。僕なんかその切符分なんか起こったかもしれない。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、確かにブロードウェイのイメージ強いよな。あとはその向かいの昭和通りとか。 はいはい、ブロードウェイの一個東側の通りですね。
最近は中野サンプラザの、まあ、裏に中野セントラルパークという広い、まあ、そこはもう本当毎週のようにイベントやってて盛況ですけどね。あとなんかピクニックとかもしやすいしいいとこだなと思う。なんかコロナ禍で一回会社のみんなで、みんなというか一部でピクニックしたかな、
うんうんうん、はい、僕モスバーガー中野南口店でずっと働いてたから、ずっと1年ぐらい働いてたから、それこそ中野の南口はよく行ったんですけど、うん、まあ、北口も行ってたか。あ、思い出した、中野って、まあ、高田の馬場とかもそうなんですけど、あの聴覚障害者、
はいはい、
耳が聞こえない方のコミュニティがちょこちょこあるんですよで、まあ、南口なんですけど、耳が聞こえない方たちのカフェが、まあ、喫茶店があって、
へえ、
そこをあの、
それは、接客側、
基本はまあ接客側もだし、来るお客さんも基本的にはあの耳が聞こえない方たち。で僕の友達で、彼女は喋れるわ。
つまり、まあ、手話が通じるカフェってことですね。
そうです、そうです。
あ、英語が通じるカフェの手話版みたいな。
でもそうかもしれない、はいはい。手話カフェみたいな感じだったかもしれない。で、行ったらすごく興味深くて、まずそのカランカランみたいなのが一切ないんですよ。だって聞こえないから。だから、
なるほど、
お客さんが入ってきたことを、基本は光でしか感じなくて、で、カフェの店主とかが何か厨房でやってたら、もううつむいてたらそこの顔の前に手を出して、
はいはいはい、
いるよ、注文取ってっていうことやったりとか、はい
は
い、で、僕以外がみんな静かに談笑してるんですよね。
なるほど、手話で。
本当に豊かだなと思いました、はいはい、手話という言語。それもあれも中野だったな。まあ南口ですけどね、ごめんなさい、うんうんうん、北口、あのサンプラザじゃない。あ、でその人たちがあの手話劇団をやってて、それの公演を一回中野サンプラザでやって、それ見に行った覚えがあるわ。
なんか結構大きいですね。
結構大きかったです、はい、うん、なんか100は300、400人ぐらい入ってたから、
うん、
そこはそのさっきの手話カフェのでかい版なんですよ、うん、つまり観客席も一切笑ってないけれども、すごい温度だけ上がってるんですよ、でも音は一切しないっていう、
ね、
不思議な体験だったな。はい、
はい、4つ目です、うん、ハッシュタグツイッター。ツイッターが7月1日から1日あたりに閲覧できる投稿数を制限しました、
うん、
これにより混乱が広がっています、
うんうん、
認証されていないアカウントは1日に600件、認証済み、つまり有料会員ですね、うんうん、のアカウントでも1日に6000件までの閲覧制限が設けられ、
うん、
ツイッターの利用者からはこの仕様変更に対する不満や、ミスキー、マストドンなど新しい、サービスの、うん、を探す声で連日あふれ返っていました、
うんうんうん、
さてお二人はこのツイッターの仕様変更で何か被害や不便を感じておられますか？そしてこれからツイッターやその他 SNS はどのようになっていくと思われますか？
まず僕これで分かったことがあって、
はい、
僕1日600件見てないんだなってこと
です。あ、僕もでもね、まあ、僕は6000見れるんですけど、なんかその一切の不便を感じていなくて、
うん、
そうなんですよ。
なんか600って結構妥当な数字なのかもなって思ったぐらい。
あ、なるほどね。
あ、妥当かどうか分かんないですよ、はい、あのただ僕この騒ぎを、うん、まあ、当然ツイッターで知ったんですけど、これ何の不具合が起きてるのっていう。
僕も分かんなかった、未だに分かんないです、
ね、で、はい、あの自分自体は多分1日に見てる分数、件数がここに達してないんですよ。だからこれちょっと炎上構造みたいなものにもちょっと似ていて、あの声が大きい人の数が実際の世論とはずれてるっていうことの一つの証明みたいな実験だなみたいなことをちょっと思って、世界の、あ、適当な数字言いますけど、世界の 95% は実は不便感じてないかもしれない。
あ、まあそうかも、
思った。
いや、すごいわかります。僕も株式会社つどいは求人を出すんですけど、うん、編集者の、
うん、
それ予告したんですね、
うんうんう
ん、でそれがありがたいことにこう30リツイート、
うん、
400いいねみたいな形になって、うん、でやっぱそのツイッターがそうなってるって聞いてたんで、
うん、
なんか今ツイッターで書くってあんま意味ないんだろうなと思いつつ書いたら、うんうん、すごいそのリアクションもあったし、うんうん、たくさんフォローしてくれる人もいて、
うんうん、
それって確かに皆さんのおっしゃる通り、なんかいわゆる
ノイジーマイノリティ、
そうです、ノイジーマイノリティの人たちの、
うん、
まあ、言葉なのかもなって気がします、うんうん、あ、でもまあ僕が一個思ってるのは、
うん、
その今まで全員無制限だったものを、うん、有料会員に制限をかける必要あるのかっていう、
あ、面白いな、それ。
そうそう、うん、まあ別に僕も不便してないからいいんですけど、うんうん、だ有料会になると無制限になるようでもいいんじゃないっていう気はするんですけど、まあ、もちろんサーバー代とかね大変なんでしょうけど、う
ん、いやなんかね、そうこの情報外情報をいろいろ考えて、うん、あのイーロン・マスクって人も会ったこともないし、どんな人かもあんまり知らないんですけど、なんかそんな下手打つかなとも思うんですよ、うん、例えば、
あ、わかります、そうそう、みんなわかりますよ、うん、イーロンバカにしすぎなんじゃないかって
、あ、まあ例えばそうですね、あの要するに、まあ、そこツイッター上に流れてるイーロン・マスクさんの票かとかは、
はい
はい、いや分からんぞと、うん、で例えば、いや、あの今みたいに有料会員に制限する必要があるのかなって、うん、その意見はめちゃめちゃ大事だし正しいんだけど、じゃあそれでといって今井君が有料会員を辞めるほどのストレスかというと多分そうじゃないし、そうですね、実際に不便を感じてる人のノイジーさを抑える効果の方に価値を置いてるんだとしたら、多分今回やろうとしてることの実験はある種正しいんですよ、うん、なんかそれそんなにバカなことしないだろうなっていうことの過小評価、過大評価みたいなものがなんか今回のツイッターの騒ぎで割と明るみに出たというか、うん、輪郭が浮き出たなという気はしたな、はいはいはい、まあただ基本ノーアイデアです、別に、うん、いや本当にあのただで使えるもんだし別に、
うん、
だしこれでそんなに企業のトレンド変わりますかね。
いやでも結構やっぱ日本は SNS、 あの SNS の中ではツイッターに依存しているところがあるので、
うん、あ一瞬ごめんね、あの、はい、話を遮るわけじゃないけど、企業側が公式アカウントとか公式 LINE みたいなものを使うっていうのの依存率というか利用率は高いと僕も思うんですよ、はいはい、うん、ただお客さん、クレームを言う人がお客さんかどうかは分からんぞ、
あ、もちろん
じゃないですか、
はい、あ、そういう意味ですね、
そう、そこに対して の、 あの実はちょっと平和なツイッターになる可能性がまだゼロじゃないのか、
いやそれはありえます、
そうだから、はい、こう例えば今井くんのその募集で、うん、あのリーチする層の質が良くなるんだったら、ちょっと質って言い方は良くないな、つまりリーチしなくてもいい層に届かなくて済むなら、
そうですね、
その方がいいこともありますよね、
そうです、
それが企業アカウントにとって有利なこともありますよね、っていう意味で今まで企業アカウント公式アカウントを作ってた人たちがじゃあやめるって多分ないじゃないですか、
ない、そうですね、
で見る数とかリーチする数が減るかもしれないけど、質、もっと言うと発信側が求めてるところにリーチしやすくなるなら、それは使い続けるメリットがあるからっていうので、まあ、僕この政策に対しては特に肯定的でもないんですけど、
うん、
まあ、自分たちのオーナーシップでやってるアプリなんだから好きにやればいいじゃないっていうだけなんですけど、うん、なんかね、そんなに変わんないんじゃないかなって思ってます、専門家じゃないけど。
わかります
ね、
はい、
たまには今井くんが選んでみたらいいんじゃないですか。ウィーク
リー、あ、じゃあ今週のウィークリーハッシュタグですね、うん、は名古屋の食味します。
これ楽しいね、何来るかなってワクワクしちゃった今、
はい、というわけで3つ目のハッシュタグはハッシュタグ名古屋の食味地でした、
はい、
はい、最後4つ目です。4つ目はですね、番組に寄せられたお便りとスタッフが選んだハッシュタグ、その中から、抽選でですね1つを選んでお話していきたいと思います。
はい、ガサゴソ、
はい、
うん、お便りだ。
お便りですね、ポッドキャストネームベアさんからのお便りです、うん、柳下さん、今井さん、こんにちは。最近自由時間にポッドキャストをひたすら聞いていて、お気に入りの番組のバックナンバーも聞き尽くしてしまいました。今は季節感のあるトークをしている番組で 1,2 年前の同じ時期に投稿されたものを聞いています。
お、
他人の3年日記を盗み見しているような気分で、聞いていますが、お二人は、定期的に見返すものなどありますか、ということでハッシュタグ振り返りです。
ベアさん、お便り上手ですね。
そうですね、
ね、お答え、先に答えると定期的に見返すものか、まあ、本、
まあ、本は僕もね、一応だいたい三が日に、
うん、
恥ずかしいな、
何何、
だいたい三が日、正月三が日にだいたい毎年読んでる本があって、
はいはいはい、あ、 ウォルト・ディズニーの。
あ、そうそうそう、ね、うん、のエンタメの夜明け、ディズニーランドが日本に来たという本があるんですけど、
うんうん、
割とそれはこう僕の人生の指針になってる本なので、毎年読んだりしてますね。定期的にって言うと難しい。まあ、あ、でもまあ、そうか。クリスマスになるとホームアローンを見るみたいな人はいるってことですね。
いいカルチャーですね、それは。はい、トラさん見たりとかね。
はいはい。
あ、なんとなく正月トラさん。あ、僕でもごめんなさい。言うほど定期的に見返すものないかも。音楽も割とあんまり、たまに思い出して聞き返すとかあるけど、定期的じゃないもん。
ああ、まあそういう意味で言うと僕、5月2日、
うん、
今の清志郎の命日は一応聞くかな。
何聞くんですか？ RC。
そうですね、RC とか清志郎さんの、まあ、ライブ DVD 見たりとか、あと、まあ、日付はともかく、ごめんなさいの共通の知人だった、
うん、だった、
はい、山口天音さん、ハンバートハンバートのマネージャーですね、うん、山口さんもちょっと命日になったら僕は割とハンバートを、
あ、それ僕やるわ。
本当ですか？
ああ、あれこの2年やってないけど、
はいはい、
なんか今井くん誘おうかを一回考える
も
ん、
ね、お、
山口さんのなんか何ではないんだよな、マジで、はいはい、マジで山口さんを忘れたくないっていうだけの話。
はいはいはい。そう、僕だから誕生日とか結構自分のスケジュールに入れてるんですよ、
うん、
それはお仕事関係の人もいれば友人もいるんですけど、うん、あ、そうだ、で命日もやっぱりいくつか入ってて、まあこれ増えてくのは悲しいんですけど、
うん、
山口さん8月ですね。8月に、
いやー、こういう振り返りも、青山墓地に、
はいはいはい、
まあ、当日じゃないですけど、割とその周辺で行くんですよね、
はいはいはい、
なんかあの時の夕焼けが本当綺麗で、綺麗というか、
はいはい、
印象的で、そう、そこからタクシーに乗って帰るんだな、いつも。
うーん、
今井くんって、
はい、
サイコパスだなんて言ってごめんね。
そうですか、どういうことですか？
それこそこの前ご法事で滋賀に帰ってたじゃないですか、はい、で今井くんのインスタグラムかなんかのストーリーかなんかに、はいはいはい、名護さんの写真あげてたんですよね。
はいはい、はいはい、あげてました。
で、あ、今井くんってサイコパスじゃないのかもしれないぞ、おそらく、もしかしたらって、
やった、疑いが、
ああいう写真とか動画を見るとちょっと思う。
ああ、なるほど。
まだ晴れてはいないんだけど、サイコパス性もあるのよ、やっぱり。それはさっきも言ってた強烈な揺るがぬ自己肯定感みたいなところは、はい、その何かしらかのその道とかサイコパス道とか性があると思うんだけど、はいはい、でもなんだかんだ子供好きだし、
そうですね、
まあ、子供って犬好きだったら許されるわけではないんだけど、
そうですね、でも好きです。
なんか別に情がないわけじゃないんだよな。
いや、そうです。
その一貫性のなさが人をサイコパスと言わせるのかなんかね、たまに思うのよ、たまに前くんの、はいはい、最近インスタのアルゴリズム変わったから話変わるけど、なんかストーリーの頭、僕ストーリー全部見ないんですよ。なんか最初の10人ぐらいしか多分見ないんですよ、うん、それも2日か3日に1遍ぐらいしか見ないんですね。でなんか最近頭に上がってくる人がちょっと変わって、
へ
ー、今井くんがよく出てくるようになりました。なんでだろう、
もう気持ちが伝わってんじゃん。
なんだそりゃ。ありがとうございますって言いそうになっちゃったけど。はい、あ、ベアさんの、この3年、他人の3年日記を盗み見しているような気分で、は
い
は
い、いい聞き方です
ね。バックナンバーを読む聞くってすごいですね。
やってみようか。すごいと。
ハッシュタグラジオの過去回を消すかどうか問題あったじゃないですか、
はい、あります。だってもう何言ってるか分かんないですからね。
まあそれは今でもそうだと思うんですけど、まあやっぱり3年、コロナの前っていろんなものが常識も含めて違うし、はいはい、我々だって細胞だって半分以上入れ替わってるかもしれないし、うん、なんかそれを今この瞬間の言葉だと切り取られるのって誤解を生むかもねっていうところが多分一番の争点だと思うんですよ、はいはい、別に過去なんか変なこと言ったからそれを消したいとか消してなくて、うん、なんかやっぱ時代というものとインターネットの加速というもので過去回をどこまで取っておくのかってどっかで向き合わなきゃねっていう話をして、まだちょっと結論出てないですよね、
うん、
なんかでもなんかこういう聞き方をする人がいるんだったらちょっと上から目線で言うと捨てたもんじゃないなというか、
そうですね、
ありだなって思っちゃいますね、うん、確かに。
というわけで、
はい、
はい、4つ目のハッシュタグは、ベアさんお便りありがとうございました、ハッシュタグ振り返りでした、
うん。
はい、というわけで、ハッシュタグラジオ今週は以上になります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。柳下今井のハッシュタグラジオは各週金曜日 Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。フォローがまだの方はぜひフォローお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお伝えしています。Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオを検索してもらうとアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローお願いします。そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグや感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、そして感想だけでも結構ですので送っていただけると幸いです。というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグラジオでした。